月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is August 1st issue. Today we are going to talk about Put Yourself in Someone's Shoes. 10月最初のプログラムは相手の立場で考えてみようというお話をします。
応援貢献、夢の種。
改めまして、こんばんは、ミシュランエリです。今日は一人でお話をしますよ。今日はね、相手の立場を考え、相手の立場で考えてみようっていうことをね、嫁姑の問題から考えてみようと思っています。そういえばね、姑っていうのはね、英語でどう言うと思いますか？英語ではね、 mother-in-law、 法律上のお母さん、まあ継母っていうことですよね。じゃあ嫁ってどう言うと思いますか？嫁っていう概念は日本とはね違いますよね。っていうか嫁っていう概念は薄いかもしれません。で、嫁のことは daughter-in-law、 法律上の娘っていうふうに言いますよ。で、嫁姑問題とか嫁姑の確率っていう、確率でもない確執っていうのは discord between mother-in-law and daughter-in-law。 discord っていうのは不和っていうことですね。仲が良くない、不協和音みたいな感じかな。うん、 discord between mother-in-law and daughter-in-law 法律上のお母さんと法律上の娘との間に起こる不和っていうふうに言います。またね、別の言い方ではね、 in-law issue、 in-law issue、law っていうのは法律ですよね。法律の中にいる人たち、まあ、あの法律上の家族のね、イシュー、問題っていうふうに言います。イシューっていうのはね、うん、問題っていう意味もあって、今日も言いましたよね、毎回言ってますよね、 October 1st issue とか。で、このその時のイシューっていうのは、まあ、雑誌みたいなもののね、発行っていう意味です。いろんな意味がありますからね。はい、というわけで今日は嫁姑問題を通して相手の立場で考えてみようっていうことをお話ししていきますよ。でも実際には本当に相手の立場に立つことなんて無理ですよね。ね、考えてるようでも全然考えられてなかったりね、本当のことを知るにはやっぱり本人に聞くのが一番なんですけどね。うん、だけどね、まあね、いろんな考え方があるなっていうことを知るっていうことで、自分でも考えてみるっていうことでね、自分がね落ち着くんですよね。それとかさ、なぜ相手はあんなことを言ったのかっていうことを考えるのが自分の成長につながりますよね。それもね、あの一方向から考えたのではこうね、自分のプラスにはならないんですよ。 まあ、例えば自分に何か悪意があるようなことを言われたとしても、その人にが本当に悪意で言っているのか、実は善意の裏返しで言っているのかっていうこと、両方から考えてみるっていうことがね、とってもね自分のプラスになるのでね、ちょっとやってみましょうかね。今日ね例に出すのはかよこさんという女性ですこのかよこさんってね、私の姑なんですよ。でかよこさん10年前に亡くなっちゃったんですけどね。でね、あの私が結婚した頃のかよこさんの年齢に私がね近づいてきたというか、もうすでに追い越してしまったんですよでそうするとね、当時のかよこさんの気持ちとかがなんとなくね分かるようになってきたんですよ。でそうしてね、自分の問題っていうのも客観的にね見られるようになってきたんですよね。なのでね、かよこさんっていうか、かよこちゃんと呼ぼうかなと、親しみを込めてね呼ぼうかなと思います。でね、かよこちゃんね、とってもいい人なんですよ。いつもニコニコしていて面白いことを言う人だからね、近所のご近所の人気者でしたね。で仲間内からもねすごく頼りにされている人で、長い間ね尾道市でね公務員として勤めていて、でしっかりお金を貯めていたんですけど、その貯めたお金をね困った人によく貸してましたね。うん、で本当に仲のいい人だったら貸したままでもう返さなくていいからねって言って亡くなっています。本当にいい人なんですよね。でね、田舎の風習をね一気にやめさせるような変わり者の一面もありましたね。ね、田舎ってこうよく会合があるんですよ。それぞれの家に集まって、で組打ちっていうんですけどね、組合ではなくて近所でなんかグループ組んでるんですよね。それぞれ単位があって、でそのグループのお話し合いがあったりするときはどこかの家に集まってするわけですよ。でお葬式が、今は割と少なくなったんですけど、お葬式がねあるような時だと、その組打ちの人たちが集まってお手伝いをするっていう風習がね長い間あるわけです。でまあそうやって集まった時って各家でお茶を出すんですよね。お茶を出しておもてなしするというか接待をするんですけど、なのでね、田舎にはねすごく大きな急須があります。で体育祭なんかで大きな夜間にこう麦茶が冷やしてあったりするじゃないですか。部活とかでもね、スポーツの部活とかでは。でそれぐらいの大きな急須が各家に備え付けてあって、でその各家に揃いの湯飲みが 2,30 個はあるような、そういうのがね田舎なんですよね。でかよこちゃんはねその風習もね一気にやめさせてしまいました。お茶を出して洗ったりするのがねめんどくさい、今ペットボトルとかがあるんだからそれ出せばいいでしょうって言って、いきなりうちの家の順番の時にいきなりペットボトルを出したんですよね。でそしたら近所の人がね目がまん丸になってましたけど、それ以降全部ペットボトルに変わりましたね。うん、だからねそういうね思い切ったこともできるような人なんですよ。でね、だけど私とは最初のうちはものすごくギスギスしました。まあ嫁と姑っていう間柄になるとなかなかうまくいかないんだなっていうふうに今となっては、冷静に考えられるんですけど、当時はなんていう意地悪なババアなんだって思ってましたけどね。でもね、 亡くなる前くらいにはすごくよくしてくれていました。で、私もね、亡くなる時にはね介護しましたしね、うん、よかったんですけれども、でギスギスしてた頃に言われたことで、当時の私はねものすごく傷ついたんですよ。だけど今となってはああわかるなとか、まああの人だったらこう取って仕方がないなとか、あの状況だったらこう取って仕方がないなっていうことがいっぱいあるんですね。でそれをちょっとご紹介して、今嫁姑問題で悩んでる人で、姑が意地悪だっていうのが昔は主でしたけど、今はどうも嫁の方が意地悪だって、姑の方がいじめられてるパターンっていうのも結構増えてるらしいですけどね。でそういう嫁姑問題で悩んでる人や、嫁姑問題じゃないけど人間関係で悩んでる人のなんかちょっとね、ちょっとしたプラスになればいいなっていうふうに思います。では始めますよ。かよこちゃん語録ナンバーワン。まあ面白くもない嫁これです。いきなりパンチ食らったんですよね。結婚して直後だったかな、うん、でそれね、私の趣味を聞いてこの言葉が出たんですよ、うん、っていうのはね、私ね、私の実家ってね貧乏だったんですよ。なのでいろんな遊びを知らないんですよね。で私の唯一の趣味っていうのが楽器を弾くことなんですよ。でちょっとお金があったらすぐ楽器に使っちゃうのね。で楽器っていうか、まあバンドするのが大好きだったんですよね。でね、その時に今家の人、そのねかよこちゃんの家族の人たちは楽器をね誰もがねできなかったんですよ。で私の中では、私の家族はねみんな楽器ができるんです、何かしら。なので私の中では人は誰か楽器ができて当たり前っていうような価値観というか世界観だったんですよね。なのでちょっとかよこちゃんとお話をした時に、え、このお家の方は誰も楽器できないんですかって言っちゃったのよ。多分その一言が彼女に火をつけてしまったんじゃないかなと思うんですけど、その当時はねバブル真っただ中でみんながみんな遊びほうけてた時なんですよね。でそういう遊びはかよこちゃんの家族はみんなやってるので、かよこちゃんが私にボーリング行ったことあるって、いやないです。スキー行ったことある、いやないです。で何とかしたことある、かんとかしたことあるっていうふうに何を聞かれても、私がえやったことないですっていうもんで、まあ面白くもない嫁っていうのが来たんですよまあそうかなでその言い方はともかく、やっぱりね今考えるとですよ、遊んでおくべきなんですよね。でその今の子たちってお金がもったいないから旅行に行かないとか、お金がもったいないから外食しないとか、そんな風に言うお子さん多いんですよ、うん、で旅行に行ってお金を使うんだったら何かを買った方がいいとかね、そんな感じなんですけど、価値観がお金に置かれていて自分の経験を軽視するっていうところがあるんです、今のお子さんって。でそれってね良くないなって思うんですよね。でその良くないなって思っているので、かよこちゃんのまあ面白くもない嫁っていう言葉が今ではねすっごく理解できるんですよね。でいろんな遊び、 びをね経験しているっていうことはね、ビジネスをする上で非常に大事なんですよね。で、人がどんなことに面白さを感じるのかとか、どんなことに興味を持つのかとか、そういうね、そういう視点がね持てないんですよ、遊んでないと。そうすると商品開発とか営業とかのスキルが育たないの、そういう経験がないと。なので彼女の言葉は若い私にとっては傷ついたんですけど、いろんなことが見えてくると、お、当然だよ、まあ言い方はどうであれ当然だよ、そりゃ本当だわってわかるんですよね。遊びっていうのがとっても重要です。うん、だからなんか一言言われたぐらいで傷ついてちゃいかんですよ。で、相手の言うことをよく聞いて、相手が正しいんだ、正しくないかもしれないですよ、だけど一応相手が正しいという視点に立ってちょっと考えてみるっていうことはとっても必要ですよね。はい、では次、かよこちゃん語録ナンバー2。まあヒステリックな嫁これは私が激怒した時のかよこちゃんの言葉なんですけど、なんで激怒したかっていうと、私の長女がね1歳だった頃にかよこちゃんがリポビタン D を飲ませたんですよ。そういう事件で発生したんですね。私が怒り狂ってしまったんですよ、これで。で、それがね、なぜかっていうと、それかよこちゃんがリポビタン D を飲ませたっていうことは知らなかったんですけど、妙にその1歳児が興奮してるんですよ。で、その様子がちょっと異常で気づいたんです。で、なんでこんなことになってるんだろうって言って、いろいろ聞いたんですよね。で、そしたらリポビタンで飲ませたよっていうことで、まあ怒り狂いましたね。でね、それがね、かよこちゃんにとってはね、リポビタンデーはねジュースなんですよ。で、私にとってはとんでもないものなんですよね。で、まあ、実際今から考えると、もしかしたらね、長女はね死んでたかもしれませんよ。だってね、カフェインとかね、ああいう興奮するようなものを大量に摂取しすぎると死んじゃうんですから。だからね、まあ自分が激怒したっていうのも否定はしません、うん、だけど、かよこちゃんにとってはリポビタンデーはジュースなんですよね。で、これがね、これもまたね、世界観というか見えているところが違うっていうことで起こってくる摩擦ですよね。で、このね、知識量の差っていうのもありますよね。でね、このカフェインとかね、そういうものを大量に飲んだら死んじゃうよっていうことを彼女が知らなかったっていうんで、私の方が知識量がその部分では多かったんですよ。だけど、その年齢的なことから言っても、他の部分ではそのかよこちゃんの方が知識量が多いわけじゃないですか。だから彼女、かよこちゃんの方が私を見てムカムカしてるムカムカしてたことの方が多いんじゃないかなと思いますね、今から考えるとね。で、この部分ではそうなんですけどね。だけど他の部分では彼女の方がこうイライラしたり、なんだこいつって思ってたりしたんじゃないかなっていうふうに今となっては思っています。うん、で、こういうね、世界観が全く違うとね、話がね通用しないんですよ。いくら怒っても彼女の中ではジュースですから、リポビタンデーっつうものはなので私がヒステリックなやつ。もちろん反省なんかしませんよ、かよこちゃんもね。で、落ち着いて話をしないんだから。 で受け入れられないですよね、ギャーギャーギャーギャー言われると余計にね、うん、で、まあ、こういうのもトラブルの原因になりますよね。でね、それがまたね、私はね、かよこちゃんのテリトリーの中にいるわけで、どちらが正しいのかっていうことになると、そのテリトリーの中ではかよこちゃんが正しいっていうことになっちゃうのね。で、まあ、ヒステリックな嫁っていうのが周囲の認識となって、私は見事なぐらいヒステリックな嫁という称号を手に入れたわけです。まあ、こういうことってね、またね、ちょっとね、かよこちゃんを悪く言ってるんではないんですけど、こういうことってよくね、親戚とか近所に言いふらしますよね。で、そういう習性がね、かよこちゃんだけではなくって他の人誰にでもあります。で、あなたの周囲にもいますよね、そういう人。なんか自分の中、自分の周りで何かトラブルがあった時に、そのね、あの人ああなのよこうなのよと言って電話かけたりとかね、そういうこと、そういうことをする人、あなたの周囲も、周囲の人でね、やってる人いませんかね。で、あなた自身もやってないかどうかね、振り返ってみてください。で、よくよく考えるとね、私自身もね、やってたなあっていうふうに思いますね、学生時代とかね、うん。で、うちのね、実家の方でもね、あるんですよ。 うちの実家の母と私の祖母、ここの嫁姑関係もすごく悪くって、両方が両方の悪口を私に吹き込みに来るっていうような状態だったんですよ。で、その状態が私はすごく嫌だったので、自分が同じような状態になった時は、私は子供にも言わないし周囲にも絶対言わないっていう風に固い決意で嫁に行っているので、私の方は、あ、言い訳っぽいよね、私の方はしてないよみたいなね。私はね、そういうことは嫌だったんですけどね、うん。だからね、ある時こうかよこちゃんがどこか親戚かどこかに電話をかけて、私の悪口を喋ってるところに出くわしたんですよ。でそこでね、文句言いましたよ。私はあなたの悪口を近所にとか私の親戚とか知り合いには一切触れてないのに、あなたは何で言うんですかみたいなね、あ、余計なことまで話がいってしまいました。で、まあそうやってね、うん、話す人がいるんですよね。でもそうやって話してくる人の話をね、うんうんって聞いちゃってたら、聞いたあなたもその人と同じ穴の虫なんですよ。はい。で、これね、人間関係のね、三角形っていうお話をね、ちょっと間に挟もうかなって今ふっと思いました。人間関係のね、三角形っていうのを作るとすごくね、問題が複雑化しますからね、気をつけましょうね。で、これってね、嫁姑だけじゃなくって会社でもね、すごく多いんですよね。この人間関係の三角形ってどういうことかっていうと、例えば A さんと B さんの間でトラブルが起きましたと。で、その内容を A さんが C さんに言ったとしますね。で、そうすると A、B、C っていう三角形ができるんですよ。で、A さん対 B さんっていう直線の間での、直線で結ばれる間でのトラブルっていうのは解決しやすいんです。だけど A、B、C になっちゃうと、ものすごく解決難しくなっちゃうの。問題が複雑化しちゃうんですよね。で、今度は A さんが D さんに言っちゃったとすると、 A、B、D っていう三角形が別にできるわけですよ。で、それぐらいだったらいいですけど、よくあるのが、また聞きをした C さんが F さんに言っちゃうとか、で、それを聞いた F さんが 別の人に言っちゃうとかね。でそうすると三角関係がいっぱいできちゃって問題が複雑化してしまうっていうことなんですよね。でこれね、うちの元生徒のお話なんですけど、その元生徒がね、もう卒業して会社に勤めてるんですけど、そこの元生徒の会社の上司が職場の女性に、あの子、うちの元生徒ですよね、あの子があんたのこと嫌いって言ってたよって言っちゃったことがあるんですよ。でうちの元生徒はそんなこと一言も言ってないって言ってましたけどね。でそうするとそのことがきっかけとなって、うちの元生徒はその女性から1年間いじめられることになる、なったわけですけどね、うん、でそういうことをね、意図的にやる人が会社の中にはいるっていうことですね。まあどこにでもね、いるんですよね。でもね、そのことをね、早い段階で相手と面と向かって話していればよかったんですよね。なんでそういうことを今までなかったのに、なんでそういうことを言ってきたんですかって、そのうちの元生徒がいじめてくる女性に聞いてみればよかったんですよね。で私そんなこと言ってませんよっていうふうに話し合いの時をね、持つべきでしたね。だけどなんとなくですけど言えないとか我慢しちゃうっていうような風潮なんですよね、日本ってね。でまあ我慢が美徳っていうのかな。でトラブルが起きた時に相手と面と向かって堂々と話をさせるっていうようなことが、そういえば小学生の時からできてないよなっていうふうに思いますね。そこが大事ですかね。今日の話にも絡んでくるんですけど、なんかね、自分が何かを言われたとか、あの自分のね気持ちが傷つくようなことを言われたとか、そういう時に言われたっていうことにフォーカスをしないっていうことですよね。自分が被害者にならないっていうことですよ。で相手はどうしてそういうことを言ったのかなとか、相手の立場に立って、で相手がそう言っていろんなことを言ってくるっていうことは、もしかしたら自分が相手のことを傷つけてたからかもしれないでしょ、うん、なんですよね。なので私は言われましたとか、あの人にこうこう言われました、傷つきましたとか、そういうことを声高に言うっていうような風潮が今あるので、そういうことをね、小学校の時からやめさせるような、あの冷静に見る、相手の立場に立って考えてみるっていうような教育は必要だと思いますね。さあお時間が参りましたので、音楽を挟んでエンディングに入ります。さあ今日のお話どうだったでしょうか。私のね、嫁姑問題を通して相手の立場に立って考えるっていうことをテーマにお話をしていきました。もっともっとね、バトルがあるんですよ。私ってね、自分の親ともあるんでね。でもね、このね、お話、ただ単なるお話ではなくって、もっと深いところを解説した動画をアップしますのでね、この、うん、放送があった後に楽しみにしてくださいね。これもすごい深いお話ですということで、この話がお聞きになりましたら、みんな天才が聞こうと検索をして入ってみてくださいね。ではバイバイ。